はい、というわけでもうね、ほぼ始まってると言ってもいいんですけど、我々の2週間の動き、週刊 JOBBB ニュースの384号でございます。
はい。
まあ今ね、喋ってんのが私、鉄平と、
はい、バンバフミヨです。
の2人でございます。まあ、はいはい、他に家族の話題なんかも出せたら出したいと思います。
はい。
あ、ごめんなさい。あ、でね、今、ちょっとあの、オープニングで、
うん、
はい、あの、コロナの話したんですけど、あの、まあ、それと直接関係あるかどうかわかんないですけど、今なんかガソリンが、めちゃくちゃ高くなってるみたいで。
あれ、昔、ちょっと前からもうかなりいろんな意味で話題になってますね。
そう。で、僕が学生時代の頃、もうまた昔話して申し訳ないんですけど、その記憶をたどれば、
うん。
レギュラーガソリンね、70円時代っていうのが多分あったと思うんですよ。
ああ、なるほど。バイクに乗った頃やね、
はい、
お前はね。
そうです、そうです。はい、ごめんなさい。で、70円時代もあったし、うん、まあ80円時代もあったし、その、いわゆる1リットル、100円を切ってた時代っていうのがあって、まあそれから考えると今って約2倍になってるんですよね。
ああね。
はい。で、まあこれが異常やなと思ったんですけど、なんかちょっと安なるんちゃうかなみたいなニュースもあって、
うん、
まあ車使われてる方はすごい安心してるかもしれないんですけど、まあこれを機会にですね、大阪のガソリン価格っていくらなんかなと思って、今ちょっとインターネットで、
うん、うん、
ガソリン価格大阪って検索したんですよ。Google でググってみたらですね、
お
大阪府ガソリン価格ランキングっていうのが出てきまして、
お、
はい、これ要するにガソリンの安い順からずっとランキングして表示してくれてるサイトなんですけど、
うん、
はい、皆さん今収録してるのが今これ1月27日木曜日の朝の9時57分なんですけど、
うん、
この段階で、まあ、このインターネットサイト集計なんですけど、一番安いレギュラーガソリンの価格っていくらか分かります？
うん、
大阪でですよ。大阪で一番安い。
うん、これもう僕はもう全く分からんわ。
はい、今ね、はい、だいたい平均が170円ぐらいって言われてるらしいんですよ。
ああ、そう。
まあ、レギュラーガソリン1リットル170円って、ほんま、どこの大富豪の国やねんと思うんですけど、いや、これ日本なんですよ。
うん、すごいね。
は
い、
まあ、その中での、現在の大阪での、まあ、一番安い1リットルあたりのレギュラーガソリンなんですけど、まあ、大体、ふみおくんが予想で分かりません。まあ、分からんかったら全然いいんですけど。
まあ、予想で150円ぐらいが、ひょっとしたらどっか、山奥かどこにあるんちゃうかいなと思うけどね、う
ん。山奥ではないんです、これ。堺の方怒ると思うんですけど。
はい、ああ、そうかそうか。
はい。はい、大阪府堺市三原区にある、ガソリンスタンド、名前はちょっと伏せますけど、はい。そこはね、現金払いですね、クレジットカードとかじゃなくて、現金払いで、
はいはいはい、まあ、
153円、1リットル。
おお、ちょっとええとこ行ったね、俺もね。
はいはい、ということで、はい、で、その次が意外に豊中ですね、われわれの本局のある大阪府豊中市の某ガソリンスタンドで、1リットル当たりレギュラーガソリン155円。
あ、そうか、まあ、そこの両店はよう流行っとるやろね。
はい、ということで、まあ、そこから3、4、5と順にランキングされていってるんですけど、
はいはいはい、
じゃ逆に一番高いとこはどこやねんということで、
あ、
このサイトの一番、まあ、最下位ですね、順位でいうと482位ですかね。
お、
まあ、これ同じ値段のところがもしかしたらね、あるかもしれないんですけど、とりあえず、482番目のガソリンスタンド、さあ、どこでしょうか。
一番高いとこやね。
一番高いとこです。まあ、値段と、まあ、別に場所でもいいですわ。値段か場所か。
まあ、普通なら、梅田とか、難波とか、大都市の中心ちゃうかな。
まあ、やっぱそう思いますよね。
ええ。
それがですね、まあ、意外や意外というか、まあ、当然っちゃ当然、車運転される方だったら、大体ガソリンの高いとこ知ってると思うんですけど、
だろうね、うん、
はい、481、482、これ、ともに、
うん、
名神高速道路の、
ああ、名神か、
はい、吹田サービスエリア、
うん、
下りと上りです。
あ、そうそう、
はい、
吹田ですか、これ、
下りが481位で、
うん。
上りが482なんですが、ただ、値段一緒なんで、
はいはい、
ということは、まあ、同じ順位ってことですね、これは。
ああ、なるほどね。
はい。あ、ちなみにね、ごめんなさい。その前のね、478と479もですね、あ、同じ値段です。あれ、ちょっと待って、これけど、スイーターサービスエリア下りって書いてんな。なんでやろ、これちょっと、なんか、ああ、そうか、これ、 あれやな、ブラウザ更新のたびに値段変わる、順位変わるから、ちょっと暫定ってことやね、これ、要するに。
まあまあ、そのデータもまあどんどん変わっていくから、うん、大体の話
で
言われ、
そうそう、でちなみにその、名神高速道路、まあ我々のこの本局からすごい、目と鼻の先にあるんですけど、の吹田サービスエリア、下り上り、1リットルレギュラーガソリン、いくらか分かるでしょうか。
うん、まあ170円は超えてるやろな。
そうですね、先ほどが150、うん、3円、先ほど153円だったんですけど、
現金払いで安いとかな、
はい、まあ、それを基準にして考えたら、まあ、分かる、うん、まあ、それより間違いなくあの安いことはないと思うんで、
あ、そう、うん、
はい、ちなみに僕が、まあ、これヒントにはならないかもしれないですけど、うん、あの今年の頭にあの長野県の大町市にスキー滑りに行きましたとこ時の大町市の中心部の、
うん、
ガソリンスタンドで確かレギュラー170円ぐらいはしてたと思います。長野県はね、めちゃくちゃガソリン高くて有名な県なんですよ。だから世の中ではね、高知県が高いとか言われてるんですけど、僕からすると長野県も大概それに匹敵するぐらいの高さやと思ってるんですが、
はいはいはい、
はい、まあ、長野県で大体170円ぐらいでした。まあ、これが参考になることがわからないですけど、じゃあもう答え言いましょうか。
もう言ってください、
187円です。
うわ、これすごいな。
これ、廃屋じゃなくて、レギュラーガソリンですから、はい、まあ、これはだから高速道路っていう、そのまあ、ある意味競争原理の働かないあの市場での価格ということで、まあ、まあ、これはまあちょっと特別価格ですね、187円ということは。
まあまあ、僕はもう車は運転しないから、その辺あの変な意見かもわからんけども。
うん、
要は高速道路入ったら、やっぱり入れとかんと途中でガス欠になったら困るということで、という、そういうとこもあるんちゃうかな。
まあだから足元見てる系の考え方ですよね。そうそう、
。
だからもう皆さん高速乗る前は必ず、あの、給油してほしいなと。まあもちろんいろんな理由でできない時もありますんで。
まあ、おしっことかもちゃんとしとかないかんし。
そうですね。
ガソリンも入れとけということやね。
そういうことですね。で、もしね、最悪、最悪、そう、おしっこもそうや。おしっこは出す方やけどね。最悪、最悪高速道路でガス欠になった場合は、
うん、
あの、まあ、目的地が近くやったらね、目的地が近いところでガス欠になりそうやったら、その、最寄りの、まあ、サービスエリアとかパーキングエリアのガソリンスタンドに入って、その出口までの距離で大体あの燃費で大体分かるじゃないですか、ね、あと何リットルいるかっていうの。でそれで最低限のガソリンを買って入れて、
うん、
であの目的地 の, あの料金所で出てですね、まあ、近くのガソリンスタンド、要するに高速じゃないガソリンスタンドで入れた方が僕は賢いと思う。まあ、それはもう皆さん分かってると思うんであえて言いませんけど、
うん、
はい、
まあまあしかしほんまにこの車がなければどうもならん世の中で、ほんまに一番首を絞めるような、なんていうか。
そうですね。
切実な問題ですよね。
そうですね。これはほんまにね、ほんまに大変なことなんですよ。このガソリンの価格がこんだけ上がるっていうのは。
そうやったもんで、もう田舎の人なんか車なかったら生きていけへんもんな。
いやいや、田舎だけじゃなくて、都会もみんな一緒なんですよ。まあ、それはもちろん、ふみおくんは運転しないか分かんないですけど、都会の人も結構車必要ですから。
ああ、なるほどね。
はい、まあ、だからそこら辺はもう都会、田舎関係なしに、
なるほど。
ほんまにこの改善しないと、まあ、やばいなっていう僕の実感ですね。
まあね、まあ家族としてはその辺からやっぱりなんとかしてもらわんとあかんとか、一番まあ逆にデモでもやってもええぐらいの問題やね、これはね。
まあ、そうだと思いますね。
うん、なるほどね。
はい、まあ、そんななんかちょっとインターネットで調べたガソリン価格のネタでした。結構、これ結構面白いね、皆さんよかったら、ご自身の地域の名前とガソリン価格で検索したらね、結構面白いの出てくると思いますよ。
ネットって本当に使いようによってはもうほんまおもろいことができますよね、これね。
そうです、まあ、生活のね、なんか足しにもなりそうなこと、まあ、このガソリン価格なんでね、例えば自分の近所の地名入れてやったら、ここ行っちゃいますよ、うんうん、じゃあここで入れようかなみたいなことにもね、つながるかもしれないなと思いました、
うん、ね、そうですね、まあまあ、いろいろ遊び方がありますので、
はい、
家庭遊び、まあ、ゲームばっかりやるのもええけども、ネットも楽しみたいですね。
ね、そこでゲーム出てくるんかい、まあ、ええわ。
いやいや、ゲームが今流行ってることをみんな言うてますので、ね、
あ、そうなんですね。
そんな話もちょっとなんか、うん、テレビで見たことがあるんですが、
あ、
僕も外出ていかへんからね、話がみんななんかテレビやとか、新聞とかラジオの話になってね、
うん、
まあ、僕みたいに足で稼ぐ派の人間としては、本当になんかおもろない世の中ですけど、まあ、これも一つ。まあ、なんていうか、次の代のためのね、
うん、
跳躍台みたいなもんやないかなと思って、いろいろとこう狙いをつけてることは。
なんか、文雄君、今、それでそのテレビでおもろいネタとかあるん、
まあ、テレビではね、だから今も言いましたよね、ゲームがもう僕、びっくりしてね、
ほうほうほう、
今週、まあ、FM 線でそんな話しようと思ってるんですけども、
はい、
ゲーム音楽というのにびっくりしました、僕は。
ゲーム音楽。
ゲーム音楽って本当すごいなと思ったのは、この頃、はい、100人とか150人単位のオーケストラで、うん、ゲーム音楽撮ってるんですよね、あれ。
ああ、なるほど。
昔はね、なんか猫踏んじゃったみたいなもんがから始まったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、3チャンネルとか4チャンネルぐらいやったんがですね、
うんうんうん、
もう今やすごいです。世界中でほんで、その日本のゲーム音楽を、まあ、なんていうんですか、コンサートで、やってるような、そのオーケストラの講演会があるとか。
ああ。
で、それが生まれて初めてというか、クラシックなんか聞いた人が、ない人がですね、ゲーム音楽のコンサートやいうことで、うん、クラシック編成のオーケストラを聴きに行く人があるとかね。まあまあ、そんな話がどんどんどんどん出てくる、まあ、テレビ番組があったんで、これは偉いことになってきたな、というような感じで、今、ふとそのゲーム音楽とかゲームがね、まあ、しかもその、ね、一旦ちょっと日本のゲームがどうかいな言われてたけど、やっぱり相変わらずすごい強いとかですね。
あ、そうなんですね。
あるいはなんか2兆円ぐらいの売り上げがあるとかね、まあ、まあ、そういうことがどんどん出てきてですね、これはまあ僕の知らん世界やし、すごいなと思ったのと同時に、僕のまあ、綾音という孫がおるんですけども、
うん、
それが正月何した言うたらですね、京都のあの、おじいちゃんおばあちゃんのとこ行って一家で、人生ゲームをやったって言っとったからね。
それ人生ゲームはけど、ふみおくんの今言ってるゲームじゃなくて、多分、ボードゲームの方の人生ゲームかな多分、
うんうんうん。それはもうもちろん、ゲームの種類はいろいろ、ま、ごちゃごちゃで言ってましたけどね。
うん、
まあ、そういう意味で言うと、ほんとやっぱり、ゲームというのとは、やっぱり日本のこれ今、誇るべきことの一つちゃうかいなって、
いや、そんなもん、今に始まって、まあ、ごめんなさい、ふみおくんがこの話して悪いんですけど、そんなもん今に言わんでも、もう40年ぐらい前から、もうみんな言ってるけど、まあ、やっぱ、いまだにやっぱそれは、まあ、浸透してないところには浸透してないんかなって、漫画とゲームと、あとは、
まあ、アニメ。
まあ、アニメ、浮世絵とか、そんなんですね。まあ、江戸時代から言うと浮世絵とかになるんですけど。
まあ、それはまあ、昔からあったんやけども、
はい、
やっぱり本当、そういうようなね、いわゆるクラシック編成のオーケストラの音楽を、ゲーム音楽から入るという人が、かなりたくさん世界中におるっていう話でね。まあ、これはもう、オーケストラの指揮者の人も、いろんな考えでベートーベンやモーツァルト言うてるうちにも、ゲームの内容を見てから指揮するような世界になるんちゃうかいなというような、ね、
まあ、ゲームから入るオーケストラ、
クラシック、
それいいですね、なんか楽しそうですね、僕もゲーム好きなんで、
ね、
まあ、最近全然やらないですけど、
ね、まあ、そんな話がね、
う
ん、僕はまあびっくりすることが、まあ、テレビハンティングっていうんですか、やってますと出てきてですね、
あ、なるほど、
まあ、本当に一番疎い世界だけに、まあ、本当にびっくりしましたね、
うん、あ、じゃあ、 まあちょ、これからゲーム音楽もちょっとちょくちょく開拓していってもいいかもしれないですね、
うん、ゲーム音楽とかね、アニソンっていうのはバカにできない
ん
だ
アニソン、いや、じゃあ、文雄君、そんなんね、はっきり言わせてもらうと、さっきも言いましたけど、誰もバカにしてないというか、アンテナ低すぎますよ、アニソンなんてもう、それこそもう40年、50年前からある世界、まあ、あとそれ言ってるんかもしれんけど、
分かってるけども、
うん、
そういうのが日本のミュージックを代表してるというところがね、
いや、それ多分ね、9割5分の人してたと思いますよ、多分、
うん、
文雄君ぐらいのなんか人が知らなかっただけなんですよ、
うんうんうん、まあ、それでもまあ僕は僕のニュースやから、
うん、
まあ、そんなところで。びっくりしたことはそんなことがあったんと、それともう一つはですね、
はいはい、
いろんな会合が中止というのがたくさん僕とか手紙が来てるんですよ。
会合って何ですかそれ。
例えば、まあ、僕の前やってた番組でですね、みんなで海外旅行もやってた時の、
はい、
まあ、集会みたいもね、年に1回ぐらい開いてたのが今回はできなくなったとか、うん、
あ、はいはいはいはい、
あるいは毎年まあ、テペとか、まあ、よっちゃんも一緒に行ってた、あれですね、ステレオ写真の展覧会がね、
3D 関西さんのやつですかね。
あ、そう。それが、今年、去年なかったんで、やるっていう通知が来た時の、これはええなって、久しぶりに天崎行けるなと思ってたら、
うん。
まあ、関西が近づくと同時に、主催者の方の一人からですね、
はい。
今年はやめますと言われたりね。
ああ。
目の前で橋をどけられるようなことがいっぱいあって、あ、これもまたコロナかというような感じで、まあ、なんか改めて、コロナの実力というのが今、われわれが場所みたいなものをですね、まあ、なんか知らしめられたというようなことが僕はありましたね。
ああ、なるほど、まあ、それまたそれに向けてね、いろいろ動いてた人も多分 いっぱいいると思うんですけど、
うん、そう、
やっぱりちょっと、まあ、そういう人にとってはかなりこうショックな事件というか。 出来事やなって、まあ、なんか僕もそういう逆の立場にもなり得る可能性はあるんで、まあ、今回の収録もまあどっちかというとそっち系ですよね。会えないから電話で収録っていう。
国内でね、1キロしか離れてへんとこで電話でやっとるっていうのが、うん、もう昔なら変人ですよね、こんなんね。
いやけどね、まあ、ラジオ、僕らのラジオ聞かれてる方はもちろんね、そういう意識高い人が多いと思うんですけど、ただ、ほんまに皆さんね、舐めとったら飽きまへんよ。ほんまに舐めとったらね、なんかね、あのワクチンいらんとか、陰謀論やとかいうアホがおりますけど、いやもう、それやったらお前、かかってみーやっていう話なんですよね。あの絶対にね、やったあのそういうアホな人にはついていかんようにしてください。もうこの世の中、こういう世の中ってそういう人出やすいんですよ、ほんまに。
だね、
極論を言う人がね、まあ、日本のね、あの大阪の政党でもそういう政党はありますけど、
ね、
はいはい、まあ、化けの皮いつか剥がれるぞみたいな感じですね、僕から言わせると。
えらい挑戦的なこと。
あ、いやいや、あの、どことは言ってないですからね。
はいはいはい。はい
はい。そうですね。はい、はい、まあ楽しく生きようやということでございます。
まあこれをまあおもろがらんと損やし。
そうです、そうです。
まあ一生に一回あるかないかのチャンスやから、
うん、
なんかここで新しいことをバチンとぶち上げたいですね。
そうですね、はい、まあ、なんか文雄君またアイデアと教えてください。
まあ、やりましょう。
皆さんもよろしくお願いします。
はい。